はい、この放送は2022年の1月10日の16時ごろ、まあ、収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、まあ、現役技術者である私が、まあ、日々感じていることをですね、まあ、ちょっと曖昧に語る番組です。で、まあ、今日のテーマはですね、まあ、2022年になりましたんで、まあ今年の活動みたいなことについて、まあ、ちょっと語ったりとか、まあ、あとはまあちょっと雑談を踏まえ、ちょっとそこら辺を話していこうかなと思います。まあそれでは今日も頑張って収録しますので、まあ、もしよかったらですね、最後まで聞いてってください。で、それでは始めます。はい、皆様ちょっとお久しぶりです。で、まあ、遅くなったんですけども、まあ、新年明けましておめでとうございます。ですね、昨年末からですね、年始を含めて、まあ、ちょっと実務の方で、まあ、急いで起こさないといけない部品とかがちょっと多くてですね、まあ、あと、まあ、個人でですね、まあ、ちょっとやってる、まあ、アクセサリー制作なんかもちょっとまあ忙しくて、まあ、ちょっとなかなかポッドキャストの更新がちょっとできてませんでした。リピートでね、聞いてくださってるリスナーさんがもしいらっしゃったら、まあ、本当に申し訳ないなと思います。でですね、忙しかったんですけど、まあ、なんだかんだ言って冬休みでしたんで、まあ、ちょっとそこら辺いろいろね、遊んだりって言ったらおかしいですけど、いろいろ映画見たりとかしながら、まあ、いろんなことちょっとやってたんです。で、まあ、いつもいろんなことをごちゃごちゃと言ってるんですけど、今日はまあその2022年ちょっとまあどういうふうなことを進めていくのかみたいなのを、まあ、ちょっと緩くですね、まあ、ちょっと話進めていけたらなと思ってます。で、今年の活動なんですけど、まあ大きいところでいくと、ちょっとまあ今までポッドキャストだけちょっとやってたんですけど、まあ、そろそろちょっと YouTube の方にもちょっと手を出そうかなと思ってます。で、やっぱり昨年やっぱりベクトル解析の話とか一生懸命やってたんですけど、どうしてもちょっとまあ細部が伝わりにくかったりとかしてたので、基本ポッドキャストがベースになっていくんです。で、まあポッドキャストをベースにして、で、まあなんていうのかな、それをまあ動画化していくみたいなことをちょっと考えていこうかなと思ってます。なんですけど、おそらくまあ YouTube に関してはね、それこそ1年に1本とか、まあ、半年に1本とかそういうペースになると思いますんで、まあ、あくまでちょっとまあポッドキャストをメインにしてやっていこうかなとは思ってます。で、内容に関してはまあもうダラダラとやっていってるんですけど、まだ去年からペンディングになってるそのまあ解析の話をね、ちょっともう今年は具体的にちょっと進めていこうかなと思ってます。で、続きでね、聞いてらっしゃらないリスナーさんに関して言えば、まあ、この人何言ってんのっていうところだと思うんですけど、やっぱりね、Python のポッドキャストの視聴率が少ないながらもやっぱり高いんですね。なんで、まあ、Python の話題と、あとまあ 3D モデルを活用して、まあ、できるだけそのアイデアを形にしていきましょうっていう話題に関して、ちょっとクローズアップしていきたいなっていう点はこれからも変わってなくて、で、途中でね、ちょっと時計の話とか出してきてるのも、要はそのできるだけその身の回りにあるようなものであればね、イメージしやすいかなと思って題材として選んでたんです。で、時計自身はね、結構設計するのが難しい、形が、構造はねもう決まってるんですけど、まあ、そのオリジナルのものを作りましょうみたいな話になると、まあ、結構めんどくさくって、まあ、なんだけどそっち側がねメインじゃないので、まあ、できるだけ早い段階でちょっと解析の方の話をシフトちょっとしようかなと思ってます。で、まあ、最初全体をちょっと設計して、この部品はこう、この部品はこうだねみたいなちょっと評価をしていけたらいいかなと思ったんですけど、まずはちょっとなんか一部品クローズアップして、まあ、FEM ちょっと先にやっていこうかなと思ってます。で、まあそこら辺の、まあ、コンテンツを、まあ、どういうふうにちょっとこれから拡充していくかに関しては、ちょっと 僕のその使える時間次第かなとは思ってるんですけど、結局そのじゃあどういう話がその実務に役に立つのかっていうのを念頭に置くと、結構ね設計はできるんですよ。やっぱり GE のチャレンジとかああいうのを見渡してみても、まあ、あの学生さんとかでもねやっぱりあの設計はねやっていけます。多分だからあの新しい部品を自分の好きなような形にこうモディファイアして、まあそれを提出するってところまではねできるんですけど、それがその要求寿命を満足してるかどうかの評価に関してはね、結構あのどの、 あの書籍に関しても結構曖昧なところが多いんですよね。なので FEM 解析をまあやって、最大集合力とフォンミーゼスでの評価、これちょっとどこまで詳しく説明していくかに関してもだいぶこのシナリオをライトするしている中ではちょっとまああの評価が難しいんですけど、とりあえずねちょっとフォンミーゼスにしようかなと思ってます。でまあどっちでもいいんだけども、一番大事なのがその実際部品を設計した時にね、あの仕様っていうのが存在してて、でその仕様に関し対してね、その要求寿命をその全うできるような形状になってるのかっていうところの評価みたいなものをどう口だけで説明していくのかっていうのに、あの今はだいぶ悩んでます。なんですけど、まあそれがねその合ってるか間違ってるかなんていうのは、ほらあくまで私もあの全部を知ってこう話をするわけじゃないんで、あくまで自分が辿ってきたそのなんていうんですか、今までのその設計のやり方みたいなのの中で、まあ成功したルートが存在してて、あくまでその成功したルートの一例みたいなものを成功あの解説してるっていうだけに過ぎないので、どのシチュエーションにでも通じるような説明の仕方は多分できないと思うんです。だから、まあ、あくまでそういう一連の流れみたいなものだけを紹介するような、あの本当曖昧なざっくりとした配信になるかなと、今の中でもちょっと、まあ、予想されてるって言ったらおかしいけど、まあ、これは ここのレベルは超えないだろうなみたいなのは、まあ、ちょっとひしひしと感じてます。なんで、まあ、YouTube に手出そうと思ったのは、まあ、そこら辺をねやっぱり動画解説、絵を入れて解説するっていうところにもちょっとまあ手を出したいので、まあ、ちょっとそこを念頭に置いてるっていうような感じでしょうか。で、まあ、ちょっとね2022年一発目になんかえらい高尚な話してるんですけど、内容ねめちゃくちゃ簡単なんで、そんなにピリピリしてません。で実際 FEM 解析って言っても、まあ、高速条件と、まあ、負荷条件みたいなのを、まあ、設定すればですね、あとは材料のパラメータですね、ヤング率、ポアソン比、まあ、熱伝導解析とかする一緒にやりますよみたいな話になるんだったら熱伝導率、あと比熱、あと、まあ、潜望調係数いるかな、まあ、熱応力見るんだったら潜望調いりますけど、まあ、強いて言えばこの5つのパラメータさえあればですね、少なくとも正解析だけはちゃんとできますんで、まあ、だからそこら辺はねそんなに難しい内容じゃないです。だけど、まあやっぱりね時計の話にちょっと戻っちゃうんですけど、こうどれぐらいの感覚でって言ったらおかしいけど、まあ、サイクルですよね。時計みたいにその決められた時間で、まあ、決められたサイクル数を定期的に刻むような、まあ、部品の、まあ、低サイクル評価をやるっていうのだけでもちょっと、まあ、なんだろう紹介したいし、あとは、まあ、今度ちょっとねこれ難しいですけど、まあ、ハイサイクルと低サイクルの評価の仕方みたいなのも一部ちょっと評価紹介できたらなとは思ってます。だやっぱここら辺がちゃんとできるようになって、初めて実はなんていうんですか、図面寸法交差じゃないけど、どれぐらいのその部品のばらつきが許容できるのかみたいなのものも、まあ、考えることができるんですね。だからこの20回、21回、23回かなのポッドキャストの配信でも、まあ、リバースエンジニアリングの話にちょっと触れてますけど、やっぱり これがねちょっとあの文系さんにはやっぱり伝わりにくいし、なんだろう、イメージがつかないところが多いかもしれないけど、やっぱり世の中ね、あの完璧な品物なんか存在しないんですよ。だからどれぐらいあの自分があの思い描いた製品に対してあのちゃんとできてない商品をその許容していくのか、特別に採用していくのかっていうのをやっぱりあの吟味するのがあのやっぱり実務としては非常に大事になってくるので、あのそういうのをねやっぱり評価できるような題材を、まあ、提供できたらなとは思ってます。で、まあ、あとこの低サイクルの、まあ、の話にしてもそうなんだけど、まあ、今回ねちょっと紹介させていただく内容はあくまでも男性偏見内での評価になってくると思うんですよ、2022年に紹介できるのは。で、私自身がねやっぱりその今あの使ってるそのオープンソースのツールで、そのまだちょっと断層性変形とか、まあ、組成変形の解析っていうのがちょっとうまくあのこれだったら大丈夫、これだったら 100% いけるみたいなものをちょっとやっぱりつかみきれてないので、あのそういう話に関してもね、曖昧さが残るところに関しては、まあ、あのテクニック、あの語彙として紹介することはあっても、こういうふうにやった方がいいよっていうテクニックとして紹介みたいなものは多分できないっていうか、やらないと思います。ただねやっぱり男性変形だけでもやっぱり評価しておくとやっぱり全然違うので、もうあの正直ね断層性が発生する領域に入ってくると、あのもっと他のものもねちょっとやっぱり気にしていかないといけなくなっちゃうんです。だからやっぱりあの部品をねこうもちろんあのコストダウンとか狙ってニアネットシェイプって出てどんどんこうちっちゃくしていく、こういわゆるそのミニ四駆じゃないけどこう軽量化をしていかないといけないよみたいなのを評価するときには、どうしてもそのね、その材料、その部品に使っている材料のコンマ 2% 体力に対して、まあ、その 50% とか 60% とか極めて高い応力が発生している状態で使わないといけないのを想定していかないといけないので、もうどんどん断層性変形内でプラスこれぐらい高応力になってくるとクリープもかなり気にしていかないといけないんで、まあそういう応力が高い状況とか、あと温度が高くて応力が高いシチュエーションだと寿命ものすごく短くなるんで、なんで、まあそういうところに突っ込んでいかないといけない方々がいらっしゃるとは思うんですけど、あくまでその紹介レベルっていうか、その入門としては男性偏見内でやっていこうかなと思ってます。まあ、やっぱさっき言った通りコンマ 2% 体力のねやっぱり 40% 以下とか 30% 以下とか、まあ、そこら辺のレベルでちょっとまあそのなんだろう評価していけたらなと思うんですけど、もうねこの話今ので聞いてもらったら分かると思うんですけどね、そんな低応力でね解析してもね低サイクル疲労寿命がね長い短いなんてね正直あんま関係ないんですよだからあくまでね高応力になった時にこれだと低サイクル疲労寿命がギリギリになるかななんていう評価を本当はできればいいんでしょうけど、あくまでその僕が今回紹介できるのは一連の流れだけであって、その修正グッドマンセンスので見たときにね、材料 のサイクル寿命のカーブに対してこの応力だともうサイクル寿命が短くって 1×10 の4乗サイクルぐらいで壊れちゃうんだけど、ここまで応力下げたら 1×10 の7乗サイクルって疲労源超えられるんで寿命を全うできますみたいな、そういう、ね、例題を、ね、出せないってことなんです、なんで、まあ、そこら辺はまだちょっとおいおい学術的なところとテクニックなところをちょっと分けながら、今までと一緒ですよね、今までも構造の歴史みたいなものを紹介していって、まあ、こういう風なテクニックがありますよっていう紹介をやった後に、まあ、学術的なところっていうのを、まあ、ちょっとベクトル解析じゃないけどちょっと補填していくみたいなことはアプローチしていこうかなと思ってます。で、まあ、ちょっと今日はね、いつも16分ぐらいで、1本の収録まとめてるんですけど、ちょっと長めに行こうかなと思ってます。で、なんでかっていうと、まあね、まあ、何回か前の収録で、まあ、出したのは出したんですけど、まあ、ちゃんと言っとこうかなと思って、で、私のそのポッドキャストで紹介するコンテンツっていうのは基本的に全てフリーのソフトでやりますよっていうのをちょっと再度アナウンスしとこうかなと思ってます。で、ちょっと読み方が合ってるのか分かんないですけど、解析とあとモデルの作成みたいなものは、まあ、フリーCADでやろうと思ってます。 で、まあ、フリーキャドのね、FEM のソルバーって、カルキュリ X っていうあの FEM のソルバーが入ってるんですけど、これがね、個人的にちょっと最近、あの超お気に入りで、あの便利なんですよね。ただ、これね、まだ違うその部品を接触させて解析するとかっていうのに対応してないのかどうかわかんないんですけど、エラーがやっぱ出やすいんだと思うんですよね。少なくとも私ちょっと成功したことがなくて。なんだけど、まあ、違う材料を設定することはできたんです。なんで、まあ、基本ちょっとこれを、まあ、ちょっと使っていこうかなと思ってます。であとは本来であればそのフリーキャドの中でなんだろう、一連完了させてしまえばいいんですけど、ね、ちょっとね、とある事情、これはその実際に、これを聞いてくださってるエンジニアの皆さんが実際に実務で同じ検討をした時に同じことでつまずくことがあるので、そういう風な体系を取っていくんですけど、個人的にお気に入りなね、ブレンダー君、ブレンダー、3D の、まあ、これは何て言うんですかね、モデルソフトになるんですかね、まあ、ブレンダーっていうソフトもちょっと使っていこうかなと思ってます。はい。で、ブレンダーなんですけど、実はその、まあ、そのリバースエンジニアリングみたいなものをするときに2つちょっと厄介なことがあって、で、そのなんだろう、物のばらつきとかって、そのなんていうのかな、狙ったところがばらついてくれるわけじゃないんですよ。なので、その全然その今まで制御点じゃなかったところの形状を変更しないといけないような時って、実はそのなんだろう、フリーキャドとかいわゆるキャドでその形状変更させようとするとものすごく難しいんですね。だから、まあ、非接触計測かなんかでこう取ってきたデータを、まあ、任意のその点で、まあ、形状変更させたりとかして、いわゆるそのばらつきに対する評価を FEM でやりましょうみたいなものをするときに、どうしてもちょっと CAD じゃ手が余ることがあるんですよ。っていうのが1点と、でちょっともうさっき今言っちゃいましたけど、ブレンダーを使うとそのまあ任意の形状に変更することができるんで、あるそのまあ目的関数ないし、まあ何でしょうね、カーブフィッティングになるのかな、そういう関数を使って、まあ、形状をこうちょっと変形させていくのがすごく、まあ、簡単にできちゃうんですよ。で、もちろんね、CAD でもできます。CAD でもできるんですよ。スイープっていうコマンドを使って、まあ、いわゆるその曲線を通過するようなモデル形状を、まあ、作るのはもちろんできるんですけど、これね、結構ね、厄介っす。もうこの、その点列データを作るためだけにですね、ものすごい労力を使わないといけないんで、まあ、こういうのがね、やっぱりその CAD が有利なところと、まあ、そのブレンダーみたいなそのモデラーツールみたいなものが有利なところとっていうのが出てくるんですね。なのでもう最初から基本的な教育のところで、まあ、そういうのができるよみたいなものがアナウンスできればですね、今後役に立つのかなと思って、まあ、最初から2本立てでいこうかなと思ってます。で、その Python の話がちょっと出てくるんですけど、そのフリーキャドもね、ブレンダーも、スクリプト制御が可能 でそのスクリプトがですね、まあ、Python 使ってるんですよ。でね、ここで初めて Python の有益性が出てきます。だから今までなんか緩和球体とかで振りじゃないよとかやるなよとかみたいなやつ出してたんですけど、今までね、そのエクセルとか、まあ、エクセル VBA とか、まあ、そういうマクロみたいなものを使って作られてきた、まあ、その業務のやり方みたいなのをね、その Python でやり直すのだけは絶対やめた方がいいよとか、ああいうのは個人でやるもので、なんかそれをなんかその全体に適用するのはやめた方がいいよみたいなものを言ってたのはそのせいなんです。だから結構ね、なんていうのかな、ニッチって言ったらおかしいけど、 あの個人に特化してるした内容の方があの Python は向いてると思います。なんで、さっき言ったみたいにその解析をするである目的関数ないし、まあ、カーブフィッティングに従って点列を動かしたりとかっていうローカルなところで Python を使うっていうのはものすごく、ね、有益性があると思ってます。なんで、まあ、あのここでねちょっとそういうのを紹介できたらなと思います。もう簡単なスクリプトしかあのちょっとねこの前あの時計の時にあの実はあのこのポッドキャストの、まあ、あのなんていうのかなメモ欄みたいなところに一応スクリプトを書いたことがあるんですけど、もうねあそこに長々と書いてもコピペするのも大変だったんですね。実際自分で見てみたいな時にだからもう本当点を吐き出すためだけ そのスクリプトとかそういうのを簡単なあの流れをですねちょっとまあ貼っていけたらなと思ってます。でねここがねその昔その若手社員からヒアリングした時にその言われたのが内容だったんですよ。要はね正直に多くの書籍なんかでね例えばナンパイとかSCIPY とかいわゆるその行列をあの使うようなねそのモジュールとか、まあ、あの描画するときにマットプロット使ったりとかグニプロット使ったりとかっていうのをいろいろ書籍で紹介してるものはあるんだけど、正直なんかその今までやってきたことと変わりませんよってこれ C で書いたらダメなんですかとかっていうの結構多かったんです。あの C で書いていいんですよ。だからね Python を使うメリットなんてね正直あの Python だからいいみたいなものってあんまりなくて、まああるんですけど中間言語なんで結構あのスクリプトの行数が少ないとかそういうメリットはあるんですけど、なんだけどあのね本当にそのプログラムをやってってメリットがあるのって実はそのいろんなソフトウェア今使ってるツールをねそのあの連携させて少ない労力で同じアウトプットが出せますみたいなものが本来の使い方なんじゃないかなと思ってるんです。なんで、まあ、あの書籍なんかで Python 勉強されてる方にとってはねこういう、まあ、あのソフトウェア同士を Python を使って連携させれるようなそのコンテンツの方が興味があるんじゃないかなと考えて、まあ、あの今回ちょっとそこら辺を2022年 の、まあ、あの活動の中に入れられたらなと思ってます。まああのやってることはむちゃくちゃ簡単ですし、まあ、そんなに期待されても、まあ、あの正直そんな大ごとなあの話はしないんですけど、なんかちょっとそういう考え方あのテキストファイルとか CSV ファイルを介して今までのバッチファイル Windows でいうところのそのバッチファイルみたいな使い方がをするのがあの紹介できたらなと思ってます。でねちょっとここまで話が飛躍するとですよ、世の中のすごい賢い人たち、まあ、おそらくあのリスナーの皆様でしょうね。そもそもこういうなんか、まあ、なんていうんですか、あの勉強になってるのかどうかよくわからないようなあのポッドキャストをですね、聞いてくださるような方々っていうのは、多分事前に知識を持たれてる方の方が多いと思うので、そこまで言ったんやったら最適化まで言ってよっていう話、結構多いと思うんですよ。なんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、最適化については、正直、ちょっと配信するほど、ちょっと私自身のですね、スキルがちょっとありません。でね、使ってないわけじゃないんです。Python にも PyOpt みたいなものも含めてですね、最適化ツールはね、結構な種類があって、普通に使えるものがめちゃくちゃ多いんです。なんですけど、そのね、まあ、なんていうのかな、その、今回のその FEM 解析っていう話に特化するとですよ、実はその幾何学形状を最適化するのにそのベストな最適化ツールって一体何なのって言われると、正直本命はこれですみたいなものってちょっとあんまり紹介しにくいんですよ。もう一番ねやっぱり今世界で幾何学形状でトップ走ってるのはダコタサンディアじゃないかなって正直思ってます。なんですけどそのねあんまりねまだ使いこなせてないんですわ、正直な話で。ただそこら辺までね話を進めていくと、正直ちょっと FEM 解析だけのパラメーターで最適化を狙いに行ったりとかするのってちょっとどうなのみたいなところはやっぱり結構あるんですね。世の中ってやっぱり温度変化もあるし、あとまあ私みたいにそのなんだろう流 体を結構見ないといけないような職業の時はその外力をもらってくるのがやっぱりあの要はその霊神源ですよね。ハイサイクル評価するときなんかで行くところのその霊神源なんかっていうのは基本的に流体になる可能性があるんで、そのまああのオープンフォームみたいなものを使って CFD からあのガス圧とあとまあいわゆるその翼面コンターみたいなものを持ってきて、あの正しいその力の引火具合って言ったらおかしいですけど、あのいわゆるその外力の分布みたいなものを拾ってこないといけないよとかっていうこともちょっと考えていかないといけないと思うんです。だからやっぱりその例としてね、どれぐらいのボリュームをこうポッドキャストで当てていくのかっていうのが、まあ、正直ちょっと今まだ全然判断がついてないんで、2022年の活動から 100% 割愛します。これはまああの最適化に関してはちょっとあんまりあの正直ちょっと紹介しきれないですね。ただあの書籍としてはねやっぱりいっぱい転がってるんで、ソフトウェアを連携させるっていうヒントをもとにして、あのやっぱりあのリスナーの皆様が個人個人ですね、あの最適化ツールを導入していくっていうことに関しては全く問題がないと思います。ただあのやっぱりあの回答がねあの変わってくる可能性があるもん内容だと思うんですよ。多分に含んでて同じあの処置をしても違う最適化ツールを使ってしまえば、あの言った回答と全く違うものが出てくることもにあると思うんで、まあちょっとあのそういうちょっと不確かな要素がある内容に関してはちょっと避けたいなと思ってます。はい、まあ、正直ちょっとまだ私のレベルじゃ役不足なんですよね、この辺まで行こうとすると。そういうこんな感じですかね。まあ、あのいずれにせよ、まあ、あの 今年は、まあ、あの FEM をちょっとまあメインにしてちょっとまあやっていけたらなと思います。で時計はあくまで紹介した例になるんで、時計のねあのいわゆる設計みたいなものをゴリゴリやっていくみたいなのはちょっともう割愛しようかなと思ってます。もうねあんまりそこに注力してしまうと今回みたいに止まってしまうんで、まずはちょっと FEM みたいなものの紹介からちょっとやっていこうかなと思ってます。でオープンのねやっぱりツールが多くなってきてるので、どちらかというとそこら辺の紹介をあの今年度じゃないや今年はちょっとまあ多く取り込めたらなと思ってます。はい、まあねこんな感じでねバカみたいにずっといろんなこと考えて、まあ、紹介もしてるんですけど、冒頭にも言ったんですけどね、私ねあのそんなに真面目な社員でもないので、まあ、結構まあ遊んでるんですよ。でまあ遊んでるっていうのがちょっと正しいのかどうかも分かんないですけど、まあ、あの前にも紹介したのかな、ちょっと僕もよく覚えてないですけど、私にそのなんだろうサラリーマンなんですね今で、まあ今も昔もそうですけど、まあ、サラリーマンとしてっていう立場からいくとですね、あの一番尊敬してるのは高田純次さんなんですよね。私の世代でいくとあのグロンさんっていうあの飲み物の CM でですね、まあ、あの5時から男とっていう男のみたいなのをちょっと聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、あのそこら辺考えてみたときにやっぱりもうあの決められた時間でアウトプットが出せてですね、5時から自由時間が取れるやつっていうのがやっぱりまああの一番偉いんじゃないかなと思ってて、で、まあ、あの要は何が言いたいかというと、まあ、その実際そのこういう内容ね、こうリモートワークとかあとまあ土曜日とか日曜日みたいなものを使って、まあ、ゴリゴリこうやっていくときに、まあ、ずっとその言葉ばっかり考えてるわけじゃないんですよ。でまあ音楽聴きながらとか、まあ、あのビデオ流しながら、まあ、あの作業をしてることが多くって、まあ、のモデル作成してたりとか、あとはまあ作業してたりとか、まあ、あのアクセサリーとかを研磨してるときなんか特にまあよく流してるんですけど、であのそんな中でね、まあ、あのこの2021年ですね、もう昨年ですね、ちょっとね、いっぱい見てきたその映画の中で2本だけねすごい金銭に触れるものがあったんです。でちょっとねそれをちょっと紹介しようかなと思ってて、で、まあ、別にあの本当くだらない話ですよ。あのね1本はねこれシャーリーズ・セロンさんとセス・ローゲンさんっていう方が出演されてたロングショットっていう映画なんですけど、まあ、ロマンスコメディですね。もう40も後半になって何人を見てるんだみたいな感じはするかもしれないですけど、これねなんか知らないですけどめちゃくちゃお気に入りでもう5回ぐらい見直してるんです。でねこの映画そのシャーリーズ・セロンさんがねマジでめちゃくちゃ可愛くて、特にね、 エアホースワンじゃないけど、そのなんだろう、あのアメリカのその政府の、まあ、あの政府 の, あの飛行機の中で、あの立ったまんまで寝てるね、あのシャーリーズ・セロンさんがのシーンがあって、でこれセス・ローゲンさんがね、あのえマジで寝てたのって、目開いてたけどっていうセリフがあるんですけど、あのそこがねめちゃくちゃこうちょっとくすぐったくて、あこれ面白いなと、まあ単純にねこのコメディとしてあのもうすごく面白かったんです。で次にねちょっとねあのこれも近世にガンガンこうレディプレイヤーマンだったかな、あれと同じぐらいちょっと気に入っちゃったのが、ライアン・レイノルズさんが主演されてた、まあ、あのフリーガイっていう映画があって、でこれね前に配信でもう AI なんか興味ないですわみたいなもう内容をねちょっと言ったことがあるんですよ。ただねあれはあくまで業務に使うんだったら興味ありませんっていう話なんです。これはね個人的にはね AI なんて金銭ギンギンに触れるに決まってるんですよ。これはねあの本当の話で、でねこの2本の映画ってシチュエーション全く違うんですよ。片っぽラブロマンスで片っぽは、まあ、なんていうのかな、こうなんですかゲーマーの話って言ったらおかしいですけど、で全然シチュエーション違うんですけど、これねもう年を取ってても若くってもね、まあ、両方ともねあのなんかめちゃくちゃ頑張ってるっていう内容をちょっと題材にしてて、これがねやっぱりちょっとねあのすごいグッときたんですね。でね特に、まあ、ちょっとそのフリーガイに関してはですよ、そのまあ私やっぱりゲームもめちゃくちゃやってた、まあ、最近ほとんどやってないですけど、まあ、ゲームもめちゃくちゃやってて、で没入型の MMO とか、まあ、NPC が AI 成長するとかですね、まあマジでちょっとこれはもう最高かよみたいな話だったんですよ。でねやっぱ私そのなんでしょうか、 UBI ソフトさんとかノーティードッグさんとかですね、もちろんまああのジャパン RPG って言ったらおかしいですけど、まあ任天堂さんスクエニさんっていうのはまあすごくお世話になってて、まあめちゃくちゃよくやってたんですね。だからやっぱりその何ですかこう全然シチュエーションは違うんだけど、まあ、あのそのものづくりをねそれこそもうめちゃくちゃ一生懸命やってると個人的には思ってるので、まあ、ちょっとそのユーザーとしてもそうなんだけど、まあ、あのそのデベロッパーとしてのね、まあ、その側面からも見れ、なんだろう、頑張っていけたらなと思ってます。はいですね、まあ、今回ちょっと最後にねこう全然関係ない話持ってきたのは、正直その何ていうんですかね、何でもこうずっと一生懸命頑張ってると、あ人間パンクしちゃうんで、やっぱり何ですかモチベーションを上げるためのやっぱりなんかもう一個第三アクションが必要なんですよやっぱり。だからまあ、こういうポッドキャストね、聞いてもらうのはもう全然いいんですけど、こればっかり聞いてるとですね、だんだんなんかこう新興宗教の信者みたいになってきちゃいますんで、やっぱもっと遊ぶべきだと思うんです、特に日本人は、うん、ちょっとね人生を謳歌するのが超下手くそなんで、我々のその日本人という民族がですね、なんでまあちょっとこの今自分がやってる内容がその先に一体何があるのかっていうのを具体的にイメージしながら、でそれをアイディアとして、そのアイディアをね形に起こした時に一体どういうテクニックとか学術的なものが必要なのかっていうのを吟味して、その先に向かいましょうみたいなのを、まあ、2022年ちょっとまあやっていけたらなと思ってますという内容でございます。はい、さあ今日はですねめちゃくちゃ長くなりましたけど、まあやっぱり収録はね今後もガツガツサボっていくんで、あんまりねこうそんなんだ定期的に多分上げられないと思います。だけどまあもし、まあ、このポッドキャストどれか1個でもね今聞いてくださってるその若手のエンジニアの方のそのまあ次のステップに進むためのちょっとまあ材料になるんであれば、 一生懸命作ってるこちらとしても、まあ、非常にありがたいなと思ってますので、今年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、めちゃくちゃ長くなりましたけど、今回の放送は以上となります。最後までね、お付き合いいただいてありがとうございました。またよければですね、いつになるか分かりませんけども、次の放送もお聞きください。はい、それでは失礼いたします。ありがとうございました。